今日、恵みをいただく御言葉は、ネヘミヤ記の5章です。ネヘミヤ記5章。ネヘミヤ記5章。1節から始めに5節までを宣言します。さて、民とその妻たちから、同胞のユダヤ人たちに対して強い抗議の声が上がった。ある者は、私たちには息子や娘がいて大人数だ。食べて生きるために穀物を手に入れなければならないと言い、またある者は、私たちの畑もブドウ畑も家も抵当に入れなければならない。この飢饉に際して穀物を手に入れるためにと言った。またある者は言った。私たちは畑やブドウ畑に課された王の税金を支払うために金を借りなければならなかった。現に私たちの血肉は私たちの同胞の血肉と同じだし、私たちの子供も彼らの子供と同じだ。それなのに今私たちは息子や娘を奴隷に売らなければならない。実際もう娘が奴隷にされている者もいる。ところが私たちの畑もブドウ畑も他人の所有となっているので、私たちにはどうする力もない。アメン。ハレルヤ、愛するイエス様。今朝も我らはあなたに向かい来ました。イエスよ、私たちに今日必要な御言葉を教えてください。
アメン。
どうか我らを御言葉によって豊かに養い、今、この時代、このつくば未来というこの地において、この霊的な城壁を立て上げ、そしてあなたの皆を恐れかしこむ民を起こすことができますように、どうか我らに必要なお言葉をください。語るしもべの唇、また聞く人々の耳を清め、あなたの耳にかなった主を歩みをさせてください。すべてをあなたに期待し、イエス様のお名前によってお祈りをします。アーメン。ハレルヤ。
ハレルヤ。
素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。ネヘミヤ記からですね、学んでいるんですけども、城壁を再建する働きです。前回まで、ほぼ外側の敵ですね、が、この城壁を再建するものをね、けなしたり、邪魔したりしてきましたけども、今日の、この5章はですね、敵は一切、ね、外側の敵は一切出てこないんですが、しかし、この同胞のユダヤ人たちからですね、強い抗議の声が上がりました。で、その声の内容を聞くと、どうも困窮しているようです。敵が困窮させているわけではないんですね。同胞を困窮させているんです。搾取しているんです。で、ある人はですね、家を抵当に入れなければならないって。なぜなら、穀物を手に入れなければならないから、家族を食べさせてあげなければならない。で、3節見ますと、どうやら飢饉が起こっているようですね。なぜ飢饉が起こるのか。これですね、神様の教えに違反していると、神の民の国に飢饉が起こるというのが、ね、昔からのことなんですね。獅子の時代においても飢饉がありました。また、ね、列王記で神様を敬わない王、特にアハブ王時代とか、ね、飢饉ひどかったです。で、どういう飢饉、どうして飢饉が起きたか、律法を違反していたからなんですね。その飢饉の時代においての対処方法も、ね、彼らはまずくしておりました。このネヘミヤが来る前の総督たちは、この神の民に対して、ね、このペルシアに対しての税金を納める税金だけでなく、この同じ神の民が総督となった、その総督に納めるための税も重くしていたわけなんですね。で、4節見ますと、その税金を、ね、支払うために金を借りなければならない。で、けれども、この畑もブドウ畑も、ね、抵当に入れてしまっているんですね。で、それで、ある者たちは奴隷として息子や娘を売らなければならなくなってしまう。で、もうすでに娘が奴隷にされている者もいる。にもかかわらず、畑もブドウ畑ももうすでに他人のものになってしまっているから、もうどうすることもできない。このようなことがありました。 同胞を奴隷に売るというのは律法違反です。モーセ五章において、同胞を奴隷として売ってはならない。むしろ、ね、雇い人として、ね、もし困窮したのであるならば、それを雇い人とし、そして7年目には解放しなければならない。あるんですけど、しかし、この世のものと一緒に、一緒のことをしてるんですね。世の中においては奴隷は、ね、一生奴隷。で、それと同じようなことをして、で、それでもう奴隷にしてしまってる。しかももうすでに娘が奴隷にされてしまってる、ね、親もいるわけです。で、しかもね、畑もブドウ畑も他人の所有となっている。これも律法違反です。ね、土地は神のものであって、一切所有してはならない。ね、もし、貧しくなって、ね、他の人に渡さなければならないとしたら、ヨベルの土地には帰ってくるものですけども、しかし、もう他人の所有になってしまっているので、そこで働くこともできない。お金を稼いで、息子娘を、ね、買い戻したいけれども、それすらもうできなくなってしまう。で、それに対して、ね、ネヘミヤはどうしたか。6節見ますと、彼、ネヘミヤは、ね、このことを聞いて激しく腹を立てたと書いてあります。で、腹を立てて、ね、なぜか。もうこのようなことが神の民の間で今までまかり通っていたのか。もうこんなことをしていたから、だから城壁の再建は進まず、また、飢饉が起こるような、ね、神様から呪われるようなことも起きている。で、それで、ネヘミヤは激しく腹を立てました。で、腹を立てたら、もう即、ね、怒鳴り散らし、とか、そういったことではないんですね。何節見ますと、ね、私は十分考えた上で、と、何節に書いてあります。で、腹を立てたら、もうすぐに、怒りを発散させたまんま、ではないんですね。ネヘミヤ、ね、もし、この腹を立てて、このもう奴隷してる、とは何事だ、奴隷解放せよ、借金免除させてやれ、って言うと、怒ったまんまでそんなことを言ったとしてもどうしようもないんですね。ネヘミヤはクールになりました。私は十分考えた上で、と書いてあるんですね。十分考えて、もう怒りを収めて、むしろ、御言葉に沿ったことをするんです。十分考えた上で、この有力者たちや代表者たちを呼び寄せてですね、あなた方は皆、自分の同胞たちに利子をつけて金を貸している。そして大集会を開いて、彼らを責めます。利子をつけて金を貸すということも同胞間ですることは、これもまた律法違反ですね。ああ、だから同胞に、何か貸すときは利子をつけてはならないと書いてありますけども、けれども、そうした、この御言葉に反することを、この同胞間の間でしてきた。そうして、もう、物理的な城壁だけでなく、霊的な城壁も崩されていたわけです。皆さん、例えですね、物理的な城壁を建てたとしても、皆さん自身が、この御言葉を守るという城壁を破れたまんまであるならば、いかにですね、この物理的な城壁を建て、また、この体制を、ね、しっかりと世の中以上にしっかりした体制を立て上げたとしても、皆さんの霊的な城壁が崩されたままなら、飢饉も起こるし、また、外側の城壁も、ね、すぐに、ね、崩されてしまう、ということになってしまうんです。ネヘミヤは、本当に物理的城壁だけでなく、この霊的な城壁の再建も取り掛かっていたわけなんですね。確かに目に見える城壁が崩されていれば敵は、ね、出入りし放題です。けれども、霊的城壁が崩されていたとするならば、悪魔サタンが出入りし放題で、そして皆さんがせっかく何か建てても結局それも無駄になってしまうわけです。で、9節でネヘミヤは言います。あなた方知っていることは良くない。あなた方は私たちの敵である異邦の民から侮辱を受けることなく、私たちの神を恐れつつ歩むべきではないか。アーメン。で、ネヘミヤが真っ先に言ったこと、それは神を恐れつつ歩むべきだということなんですね。この同胞同士から、ね、取り立てたり、ね、また利子をつけて、取ったり、あるいは奴隷にして、ね、とか、あるいは自分がの生活良くなるために自分に与えられた、ね、その地位を利用して、さらに税金を取り立てる。これ、敵の侮辱の的になってしまうんですね。 敵である違法の民からの侮辱を受けることなく、私たちの神を恐れつつ歩むべきではないか。ね、本当に私たちが御言葉に反しているとするのであるならば、敵が、ね、悪魔サタンが、ね、あざけり、侮辱し、ね、そこを、ね、突っ込みどころにしてしまうんですね。私たちは、ね、外見的なところもしっかりするべきですけれども、しかし、本当にこの霊的なところにおいて、悪魔サタンからの突っ込みどころがなくなるべきなんです。もうすぐね、サルスベリのシーズンですね。サルスベリ、なんでサルスベリと言われるか、ね、木の幹がツルツルしているから、サルがね、登ってもね、滑ってしまうということでサルスベリなんですね。木がザラザラしていたらね、サルは掴みどころがあるので登れます。ツルツルしていたら登れないでしょう。皆さん、ね、悪魔サタンに掴みどころがあってはならないんです。皆さん、悪魔サタン滑りになるべきです。サタンが皆さんをね、捉えようとしても、ね、もう捉えどころがない、ね、御言葉にしっかりと繋がっている、御言葉を守り行っているならば、皆さんは悪魔サタン滑りになるんですが、しかし、もし皆さんが御言葉を破っているとするならば、もういくらでも悪魔サタンに突っ込みどころ満載、悪魔サタン掴まれになってしまいます。皆さんは、御言葉をしっかりと守り行いましょう。ね、同胞同士で、なんか、けなし合ったり、ね、怒りに任せてとか、ね、そういったこと、ね、ではなく、本当にこの御言葉によく聞き従う者、また同胞、神の民に対しては、本当に誠実に、皆さんは、ね、立ち振る舞うべきなんですね。冒頭で宣言したところ、御箇所の6章8節ですけれども、主があなた方に何を求めておられるのか、それは公正を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。アメン。公正を行うということ、誠実を愛するということ、へりくだるということ、そして神と共に歩むということ。これを神さんは望んでおられます。そしてこれをするのであるならば、主は、ね、回復させてくださるんですね。ネヘミヤがなんで、ね、50日だけで城壁再建できたか。彼が有能だからではありません。神を恐れるものであり、誠実であり、そして、ね、彼は神と共に歩んでいたからです。で、五章の終わりで、ね、ネヘミヤの祈りがあります。ね、本当にこの神様に喜ばれることを私はしました。どうか私を顧みてくださいって、という祈りで、この五章は終わるんですね。ネヘミヤ、神と共に歩んでいたんです。で、そしてネヘミヤは具体的にこの状況を改善します。ね、9節で、ね、は、ね、あなた方は、ね、神と共に恐れつつ歩むべきではないかと言いました。そして、10節では、私たちは、その彼らの負債を帳消しにしよう。この金や穀物を貸してやったが、それらを帳消しにしようと言いました。そして、さらに、今まで利息分を取り立てておりましたけど、その利息分を彼らに返してやりなさいと、11節で、この宣言します。で、すると彼らはですね、私たちは返しますというふうに、彼ら答えるんですね。本当に素晴らしいですね。彼ら、いや、もう私たちね、取り立てたものはもう私たちのものだとは言いませんでした。しっかりと彼らは、ね、改めたんです、ね。悔いて改めたんですね。私たちは返します。で、それで、そのことを、ね、確実にさせるためにですね、ネヘミヤは、ね、祭司を呼んで、で、そしてこの約束を実行する誓いを立てさせました。そして、ね、13節で読みますと、私はまた、衣の裾を振っていった。この約束を果たさない者は誰でも、神がこのように、その人の家から、またその人の勤労の身から振り落としてくださいますように、このように振り落とされて、無一文になりますように。すると、全会衆は、アーメンと言って主を褒めたたえた。こうして民はこの約束を実行した。アーメン。このようにして民は実行しました。このような実行があったから、 50日で、この城壁再建ができたんですね。敵はどんなに、このネヘミヤたち、またイスラエルの民を侮辱したり、気落ちさせたりしても、しかし、主が味方になったからにはですね、このどんな敵も太刀打ちできなくなるんです。さらに、ね、14節以降にネヘミヤ自身が総督になった時、なって以来、どのように、この総督として、振る舞ったかが書いてあるんですけども、なんとネヘミヤはですね、総督として務めた12年間、彼自身も、ね、また彼の親類も、総督としての手当は受けませんでした。ね、受け取りませんでした。総督手当、というものが、あるんですけども、しかし、彼は、それを受けませんでした。なぜなら、この人々、彼らが困窮していたからです。ね、だから、この自分が手当を受け取るぐらいだったら、この、ね、困窮しているために、回そうって、ね、回したんですね。15節見ますと、ね、このネヘミヤの前任者のたちは、民の負担を重くして税金を取り立てて、で、しかも、この、ね、前任の総督の配下の若い者たちは、ね、民に対して威張り散らしたと書いてありますね。けれども、ネヘミヤは、ね、書いてあります。私は神を恐れて、そのようなことはしなかった。アメン。さらに、ネヘミヤ自身は、ね、その若い者たちは工事に力を注いで、で、しかも農地は買わなかったって、というふうに告白してます、ね。律法をしっかりと守ったんですね。で、そして、17節を見ますと、この、ユダヤ人たちの代表者たちと共に、ね、食卓について、で、そして、料理、ね、が、このネヘミヤの、その、集いのために、1日牛が1頭、ね、羊6頭が料理されて、で、まあ、いろんな、ね、ブドウ酒なども、ね、あったんですけども、そうした、ね、もろもろ、一緒に、ね、食べたんですね。で、そして、彼は、ね、総督としての手当を要求しなかった。で、そして、最後の19節で、ね、私の神よ、どうか私がこの民のためにしたすべてのことを覚えて、私を慈しんでください。アーメン。ネヘミヤ、自身の幸せのためではありません。ネヘミヤが総督としてですね、この遂行するためのすべて、ね、総督としてのその仕事が正しく遂行できるように、どうか私を慈しんでください、ね、というふうに祈りました。私たちも同じです。私たちも、ね、いわば神様、ね、から仕事が託されております。天国から派遣された全権大使として、御国の言葉を、ね、このつくばみらいの地に届ける役割があります。私たちも、でこの与えられている職務、これを何か乱用するのではなく、また、おごり高ぶって、威張り散らして、そういったこともなく、本当にこの神の民のために、私たちはなすべきであり、そしてこれから神のためにしていくべき、ね、次世代たちのために与えられている職務を全うしていくべきです。本当にここにいる、ね、皆さんは、もう自分の、ね、お金を、ね、手に入れるため、そういった人は、ね、ここに、一人もいないですね。本当に感謝です。皆さんも本当にこのネヘミヤの役割をしっかりとこの時代、この使う未来において成して、そして本当に神様に喜ばれるものとして、多くの民を救い、また、ネヘミヤが城壁52日で再建したごとく、私たちもこの救う未来において霊的な城壁を再建して、そして霊的に立て上げられていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛する霊様、私たちもあなたのみんなにかなった働きができますようにどうか助けてください。私たちの心に忍び寄ってくる、本当にこの主よ、傲慢になってしまいがちな、また何か怠惰な態度になってしまいがちな主よ、本当にそのようなところを取り除き、そしてネヘミヤのごとくしっかりと働くことができますように、このつくば未来の地に本当に栄光の実際を立て上げていくことができますように、子供たちを救い、親たちも救っていくことができますように、どうか助けてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
あなたの御心が天になる子どもの地になるためには、それにふさわしい私たちにならなければならないです。あなたを重んじるかのようであって重んじていない、彼らの日常生活が今日もこの御言葉を通してありありと私たちに教えられたことを感謝します。御言葉を教え、恵みを届ける者として立派に振る舞っているかのように見えますが、見えないところにおいて、主よ、ネヘミヤではなく、この横暴に神の律法を、教えを破っていた者の中に私たちはいませんか。イエス様、許してください。
アメン。
私たちが東方を奴隷として取ったことが、まだ助けるかのようにして律師をで自分を増やした、そして振り返してはならないものに対して振り返りした、そして宿人ではなく奴隷として逃亡を取った、税を重くして人々を逼迫した。主よ、これは昔々あの先祖たちだけがやったことではない、知らないうちに対処取らず私たちもやったものです。なぜなら彼らの腰にいて私たちはすでに加担してしまったもの、その罪に対して呵責がないものであるからです。今日も私たちは清算していきたいと思います。
ネ
ヘミヤ記を通して指摘されたそのボロボロ、その悲惨な状態、それには私たちにも責任があります。この私に責任があるのです。主を許してください。
アメン。
この類の罪と私たちが決別することができますように。
アメン。
この私がさよならすることができますように。主よ、あなたが今日の御言葉を、私たちに与えてくださったことを感謝します。
アメン。
このもろもろの類から離れ、そして主よ、正しい行いに立つことができますように。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝てなかった。ネヘミヤがあの闇の中に輝いていてこそ、ネヘミヤがこのことを宣言した時に、みんながそういたしますになりました。私たちもこの地上において気づいて宣言した時、みんながそういたしますの一人一人になりますように。まず自分の身を見舞いに置いて悔いて改め、そして言える立場になりますように。主を助けてください。イエス様、助けてください。御霊を気づかせて、まず自分が清く正しくなりますように。そして世の光、地の塩になりますように。今日も私たちは祈っていきたいと思います。この土地のものがみんなイエス・キリストにあって、ネヘミヤ時代の一人一人の旅になりますように。聞いて守り行う一人一人になりますように。そして身を奮い立たせ、そしてイエス様の御前において清められたものになりますように。この土地の良くないその全ての癖、生き様を捨てて御前に悔い改めますように。今日も祈っていきたいと思います。栄光の 礼拝者、栄光の働き人、栄光の成功者、栄光の学び屋で、このつくば未来キリスト教会、天聖を満たしてください。
アーメン。
そして栄光の次世代は、イエス様に会って連れてこられ、そしてこの場所で育み育ちますように
、
主を祝福してください。イエス様の御恵みありまして、メイちゃんが運ばれたことを感謝します。第2、第3、第4と続くメイがいますように、主を祝福してください。そのために祈る私たちの祈りをあなたが答えてください。
アーメン。
イエス様のお名前によって集います。主の皆を呼びます。せーの。
主よ、
主よ、
主よ。まず私たち自身の血を見ていくのは横暴な世の中と同じ類だったことがありません。イエス様、世の中と同じ血を見ている類だったことがありません。イエス様、イエス様、イエス様、イエス様、イエス様、イエス様、イエス様、イエス様、イエス様、イエス様、イエス様、イエス様、イエス様、イエス様、イエス様、イエス様、イエス様、イエス様、イエス様、イエス様、イエス様、イエス様、イエス様、イエス様、イエス様、イエス様、